すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
まあそのゲーとかいう感じは確かにそのここ近年になって現れている、まあそのもちろんファッション関係はそのずっと前からあったんですけれども、その次のステップというか、やっぱりその芸術性とイコールしたそういったまあ描写もあったりするのと、同時にやっぱり白人でかつ男の人っていう定番だったその職業だったのが、やっぱり近年になって黒人であったり女性であったりっていう、そういった建築画像も少なからず出てきているんですよね。まあさすがにやっぱりあのアジア系だったりヒスパニックはいないんですけれども、まだまあそういったちょっと時代とともに、そういった建築画像のイメージというか、まあビジュアルの面でおいてもそういったあの変化っていうのは確実に現れています。
せっかくそれ話してたんで、あのこれも自分の本の中で書いたんで読んでください。スパイク・リーのジャングル・フィーバーっていう映画があって、これは僕すごい面白いなと思ってて、なんでかっていうと黒人の建築家が出てくるからなんですよね。で、まあ前々からその白人の建築家っていうか、まああのはまあいっぱいこう有名建築家とかメディアに出てくるけど、まあ黒人の建築家もあの昔からいないわけではなかった、もちろん数は多くなかった。それでその系譜のこともちょっと調べたことがあったんで、あやっぱりそういう題材になるんだ。ただもうそのスパイク・リーの映画に関して言うと、ほとんどあの設計とかの話は出てこない。あのさっき取り上げた映画はまだあの建築家であるっていう職能と物語構造が関係あるんだけど、ここで出てくるジャングルフィーバー、まあ僕の位置づけだとなんかまさにポストモダンっていうか、まあ、91年の映画なんでもう20年以上前かの映画ですけども、あのまあすごい対比的に、摩天楼が白人男性マッチョモダニズム建築家だとすると、ジャングルフィーバーに出てくる黒人の建築家っていうのはまあ本当に、まあ、ダメダメな感じなんだよね。でまあなんだっけ、イタリア系の女性と不倫をしたり、まああるいはその黒人の中でもハーフとかクォーターとか、単純にあのなんていうのか、いろいろこう微妙なグラデーションで差がある、そのアイデンティティの差があるってことを非常に細かく描いていて、まあほとんどこう悩める建築家っていう感じなんで、あのデザインだとか模型がどうのこうのって話は出てこないんだけど、その建築家像としては何かその摩天楼の時代からあの数十年経ってこの曖昧で多様なポストモダンな主体になっている建築家としては、僕はこの映画あの面白い勘どころであの役を設定してるなというふうに思いましたね。はい、
ちょっとそのまた流れなんですけれども、あのそういえばあの建築画像、その近年の作品については本当に建築画像っていうのは何かこう暗いというか影を持っている部分が必ず一つあるなっていうのと、あと必ず家族が温かくないというかまとまってない、必ずバツイチであったりとか、何かこう夫婦が仲良くやってる姿っていうの建築家の主役となっている映画の中にはないんですよね、ほとんど。やっぱりどこかそういったこう暗さも影も持っているんですよね。やっぱりトム・ハンクスの彼もそうですし、奥さんが亡くなってたりとか、やっぱりそういう部分必ず何かこうやっぱりこう建築家の中で賢くて成功している一方で、そのちょっと暗い部分もストーリーの中に持ち合わせている、それを持ち合わすこともできるっていうのもまた建築家のそのなんですか、キャラクターというかその職業柄というかその強さっていうのをイメージの中で埋め込まれている部分なのかなというのを思っています。
やっぱ画の強さとかがあるんじゃないですか。
うん、確かに、まあそれは
すごい画が強いからなんかこう分かれていたり、あの有名の家でも結局離婚してますよね。
そうです。何の家？
有名の家でも結局離婚して、そちらの方にお世話になっている息子と 一緒に一夏を過ごすっていう話ですし、やっぱりなんか壊すっていう意味でも、その運営の家でも模型も壊しますけど、結局息子と今住んでる家を壊しますよね。それによって少しずつなんかこう話ができていくって感じもあって、やっぱりなんか壊すことで何か生まれるっていうのなんか一つあるのかなと思って思わずしたね、今の話を聞いて。で結局、
そうですよ、マトリックスでさ建築家って役が出たじゃん。
ああ、まあそうですね、その世界の建築家、
世界の建築家すごいね、なんかいろいろ期待したんだけど、だからあんまり
わーって何か座ってるわけ
ね。インセプションでも設計士出てきますよね。なんかそこら辺もなんか今日は、いや結局なんか作るっていう意味では分かるんですけど、何をしてるか分からないっていうのは結構建築家っていうか、その言葉に秘められてるなっていう部分は結構感じてました、ね。
あと設計するものですよね。結局出てくる建物とか作品が結構がっかりすることが多くて、やっぱそこは一般的に分かりやすいものに落ち着かせようとあえてしているのかなっていう一方で、せっかく建築家ならば本当にもっとおっと思えるようなものを選んでこう出してほしいなっていうのは結構昔からあったんですけど、
確かにそうですね。
で、まあ、ドラムとかもそうかもしれないですけども、僕も学部で大学行った時にやっぱり模型をセットに使わせてくれないかっていう要望があったりしたんです。ドラムとかも多分日本でもそうです、うん、学生の模型をこの事務所のセットになっているところに置かせてもらう、それと実際にこう手に持って設計していくものがやられるだけ離れてるっていうのがあったなっていうのをちょっと今思い出して、うん、
やっぱアメリカとかだとその建築家って確かに変人かもしれないんですけど、一方で成功者っていう部分はやっぱ普通なんですかね、それも。
そうですね、やっぱりそれをそういった変であったりとか影の部分はやっぱり大体を占めてるんじゃなくて、やっぱりメインとしてするのはそのやっぱ成功とした大前提の中にそういったパーツがこう
ある、
うん、付属する感じのイメージどうですか。
それやっぱり映画の中でもそうだし実際もそうだっていうことなんですか。
実際、いや、やっぱり一般的にイメージはイメージですよ。
イメージですか。ちなみにさ、うん、まあ日本の映画でも別に表彰されてないけど、アトリエ系の事務所にいて署員が食えないっていうのはアメリカでもあんの。
あ、それは変わんないです。
変わんないです。
変わんないです。
そういうのはあんまり出てこない。
確かに分からない
です、ね、シビアじゃないかもしれないですけど、
あんまり映画ではとかドラマではそういうのは出てこないよね。
まずアメリカのはないですね。
下積みの感じ、
うん、結婚できない男とかね、日本だと。どっちかというと日本はそっちの方がこう正確に描写する傾向があるかなっていう。
まああれはね、まあでもあの人はもうでも一応事務所の所長でそうメディアに出てる人だよね、う
ん、使われる方のってあんまないんじゃないですかね。
確かに
商品の話とか、
そう、
まあちょっとここでも行きますね。
はい、そうですね、このままじゃ続けますけど、日本の場合ってあのさっき先生がちょっとおっしゃったんですけど、建築と施工の分離って言ってたんですけど、確かにそういう風に僕も捉えていて、例えば2009年に日本で公開した火天の城って映画があるんですけど、安土城を作る話なんですけど、これご覧になります？じゃないですか。それあの宮大工としての棟梁 の岡部又右衛門っていう人物が、まあ、西田敏行演じてるんですけど、この人も結局その安土城を建てる中で織田信長かなにあの前でコンペしますよね、一応。それでも結局儲け燃やしたりして、相手のでいかに自分の建築のその建築に吹き抜けがないことを主張するんですよね。吹き抜けがいかに炎症効果があるかっていうのをその織田信長の前で実証してコンペに勝つっていう感じのあれなんですけど、やっぱこれの人はどっちかというと建築家につながるそのあれよりもどっちかというと棟梁の方でやっぱ大工なんですよね。でなんか昔から多分日本って多分こういう見方が強くて、その今回取り上げてみんなの家も結局棟梁とそのデザイナーの方の一応建築家役をやっているその唐沢のインテリアデザイナーと、その古臭い考えを持ったその棟梁ですね、田中邦衛なんですけど、なんかその二人の結局バトルなんですよ。でなんかやっぱり日本っていうと 本当現実的な話なんですけど、ここ最近出てきたその東京スカイツリーとかの特集番組とか結構見てたんですけど、やっぱりこの職人に焦点を当てた話が多くて、なんかそういう中でもやっぱりそのナイトタチューとか東京タワーを作る過程での話とか、その日本を代表する建築家で丹下健三がどうのこうのとかっていう話が出てくるんですよ、一応技術の話で。でもなんかそこスルーされててどっちかというとその東京タワーに登って作り上げたもの職人とか、なんかそういう方の話にやっぱり焦点が当たって、そっちの方が美談として語られやすいのかなっていう部分があるので、なんか、なんていうか、やっぱりその日本だと家を作る人っていうのはその大工っていうイメージがやっぱ本当に強いんじゃないかなっていう部分があって、であとすると建築家は一体何をしてるんだっていうふうな 逆になるっていうか、逆説的にやっぱりそうなると、その某テレビ番組のようなこのビフォーとアフターをやるようなそのああいう人っていうのが本当に多分一般的なイメージだと思うんですよね。そうなんですかね、やっぱりっていう風に考えて、やっぱりその日本でだとそのこれが建築家っていう感じのイメージっていう本当のイメージっていうのは多分そういう映画は多分まだないんじゃないかなっていう風に思うんですけど、
問題ですよね。
確かにそうですよねドラマとかでもありますけど、なんかやっぱりちょっと違うなっていう部分があって、いや本当にその変人っていう部分で言えば、その黒川紀章さんなんか政治で出馬した時のあのパフォーマンスとか、やっぱりなんか変な人っていうイメージを抱かせてしまった部分は絶対あったと思ったので、やっぱりそれ多分映画の中とその現実がこううまくマッチしちゃってるのかなっていう部分があって、その建築家族こう変な感じに捉えられてる部分が結構残念な感じがあるので、そういった映画ないかなっていう部分にはとても思ってるんですけど
建築家の
どうなんですかね、
実際を普通に映画にしてもあんまり面白くない、
まあ、確かに面白くないですね
そうですかね。でもドキュメンタリーで映しただけでもだいぶこう、ドラマって必ずあるじゃないですか、どのものにも。
うーん、
やっぱり
多分その成功した建築家っていうじゃないですか、その丹下さんとか、その東京タワー作る上でもナイトタチューがいかにこう、あの人構造設計ですけど、いかにそのやったのかっていうのを一応ドキュメンタリーっぽくドラマにしても、多分それだけでもなんか違うんじゃないかなと思うんですけどね。
国家プロジェクトだと本当に政治が絡んでくる、余計絡んでくるから、そこも拾っていけば本当にドラマチックな展開も出てくるし、
そうなんですよ、
足の引っ張り合いであったりワイドであったりなんかいろいろできそうなんですけどね。
それを管理してるっていうか統合して見ている立場っていう部分は多分出てくると思うんですけど、なんかやっぱりどうしてもそのプロジェクト X みたいなその職人の方に焦点がいっちゃうんですよね、それも結構また問題なのかなとか、まあ、それでいいのかなとかなんかそこはなんかアメリカとなんかちょっとやっぱ違うかなっていうのは感じてるんですよね。
確かにそうですね。逆にアメリカの場合はその DIY が強いので、設計者が設計したものさえあればあとは自分で建てちゃうっていう、その大工の力というか存在感やっぱり違いますからね。
アメリカでもやっぱトビみたいなのっているんですか。いますよね、それもちろん。
もちろんいるいますけど、
そんな職人っぽく語られるんですか。
いやいやいや、やっぱりそれは完全にオーケストされている指揮者のもとの1プレイヤーに過ぎないっていうか、そういう位置づけです。その指揮者の横になって一緒に棒振ってたりとか、そういう感じではないんですよ。やっぱり。
やっぱそこ違いますよね。まあ、権力と対決するものってさっき言ってましたけど、多分その意味では一緒なんですけどね。やっぱ描かれ方がやっぱ違うっていうか、
うん、
な
ん
かそこは。
でもまずなんかその、世論がその建築に対してああだこうだ言うっていう環境とか、あるいはその摩天楼の中でもオフィスビルディングの名前の下に必ず建築家の名前が書いてあって、その誰が設計したかが結構取り出さされてるっていうのは、まあ昔だったからなのか今でもあるのか分かんないですけど、ああいう感じは日本にはないじゃないですか。むしろどの会社が何を建てたかの方が問題、森ビルとか
ゼネコンとか
ゼネコンとか
でやっぱりなんかその代々木体育館とか東京都庁の設計者ぐらいは知っておいてほしいなって思うんですけどねやっぱそこは国家プロジェクトとは確か本当に結びついてる部分あるじゃないですか。その特に代々木体育館なんかオリンピックの時に建てられた建物だし、あれだけ有名なのに設計者を知らないっていう、なんか悲しいなって。
そうですね、誰かイケメン使って探検に会ってもらって
なんかそういう映画見たいですね。なんか
ある意味でもそういうイメージ作りってこの建築家を日本で守っていく上でも大事ですよ。そう考えていく上で
本当そうだと思うんですよ。
それはでも、うん、切実に思うな。
まあ、結構その映画って時代を映すので確かに本当に今言ったみたいになんか、まあ、多少なんかこう誇張表現であっても、
うん、
なんかこういうもんだっていうのをなんか1本ぐらい見たいなって思いますけどね、日本の中でも、うん、
コメディでなく
コメディじゃなくて、うん、やっぱりそのアメリカばっかり多いっていうのはやっぱそのやっぱ捉えられ方も違うし、うん、その成功者っていうイメージもなんか多分やっぱあるんだろうなっていうのがあるんで、うん、僕が言いたいのは多分そういう感じだったんですね。今回いろいろ映画見たし、その建築家が出てくる映画をこういろいろ見ていく中で結構多分それが一番痛かったと思いますね。あ、そう、ちょっと最初に言ったそのアメリカだとその家を建てる上でもその外開きとか内開きとかってそんなに重要なことなんですかあれコメディだからなんですかね。やっぱり
そのさっき結局設計するものがすごい普遍的なデザインだったりとか、そういうのと同じようにやっぱりそういう分かりやすさっていうのは大事になんじゃないですか。その一環としてやっぱドアの開きっていうのは、まあ、
一番譲れない
一番こう専門的に見ると、まあ、そうかねっていうのあるんですけど、まあ、
分かりやすい部分、
一般の人が見た時にじゃなければあとは何にこだわるかっていうところですね。分かりやすさのところで、うん、その中の判断じゃないですか、ね、いろいろとまた理由付けもできるっていうか、こうそうですね、理論武装ができる部分があるんで、
その文化の違いってどっから出てきたんですかねそもそも内開きの玄関って使いづらいですけどね確かに確かに。でも
アメリカは入れるとかなんか
あの網を必ず入ってますよね。
うーん、
何なんですかねちょっとその辺話脱線してますけど気になったんですごい気になってる部分大黒柱みたいなのもないですよね。そんな重要なあれじゃないですよ
ね。いや、まあでも日本特に、でもそれはあれじゃないですか、逆にその東領の方にこう加担しちゃうから、
うん、
ものとして統領的にどうでもいいようなものはこだわりを持つっていうことに多分意識していたかなっていうのは、
まあ、和室とかもそうですね。確かに言われてみれば、
でもあんまりなんですかね、最近の映画になってもまだ製図台が出てくるってのは何なんですか
ね。かっこいいんじゃ
ない。やっぱあれが
手書きの家が強いんだよ。
ドラフターと
模型
がかっこいいんでしょうね。
そういう意味ではあの建築学概論の方ではちゃんとあのコンピューターがあって、あのそういう描写は正確だったね。必ずこう自分の自宅にあったりとかする。
ドラフターとか
そう、ありえないですよ今でも。
手書きで書くのもやっぱ職人っぽく見えるからなんですね。やっぱりそこら辺めちゃくちゃですけどね、なんかやっぱ難しいですね。そんな感じですけど、あと何かありますかね。なければそうですね。今回は建築家特集って感じでしたけど、まあ今後映画の中で映し出されるその建築家像みたいなものをちょっと着目しながら、その建築界の動向もですけども、まあ映画の方の作品にも注目して。いけたらいいかなっていうふうに思います。これで締めても大丈夫ですか。多分次回は言っちゃっていいのかな、アニメかなんかの特集をやると思うので、 よろしくお願いします。それでは。